マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第170回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第170回目です。ですね、ちょっと風邪をひいてしまいまして、インフルエンザかなってちょっと心配になったんですよね。まあ多分熱は出てないんで、大丈夫かなと思ってます。ということでですね、ちょっと声がお聞き苦しいところあるかと思うんですが、何卒ちょっとご容赦いただきたいなと思っております。まあ、ちょっとそういうこともありまして、今回ちょっとお話短くね、しようかなと思っております。今回お話しするのは、Windows のツールの話をしたいと思います。 Windows に標準で入っているツールの紹介をしたいと思います。この話はですね、 Windows 7、Windows 8共通の話になります。このツールの名前はステップ記録ツールということで、このツールは何をするかと言いますと、このパソコンの操作とかですね、自動的に記録してくれるプログラムなんですね。例えば初心者の方とかですね、いろいろこうパソコンの操作してて分かんなくなったということで、こういろいろ聞いて、これあしたかこうしたかって聞くと、もう俺は変なことやってないと、壊してないとそういうことばっかり言ってですね、なかなかこう情報のうまく伝わらないケースっていうのはよくある話です。そこでですね、実際パソコンでどういう操作をしたってことをきちんと記録を取ってもらって、それを見てもらってですね、その問題の解決をするとかですね、そういったことにですね役立てる、ツールになります。Windows の操作そのものを記録してくれるツールです。これがですね、名前がですね、 Windows 8ではステップ記録ツールということになっています。で、これ Windows 7ですと問題ステップ記録ツールと、頭に問題というのがつくんですね。まあ、8になってからこの問題というのが取れてしまったみたいなんですが、ちょっとね、この Windows 7と Windows 8で、それぞれ呼び方が違いますが、まあ、ステップ記録ツールということでちょっとお話をさせていただきます。で、このプログラムですね、一回起動しますと、まあ、録音ボタンみたいなのがありまして、それポチッと押すとですね、そこから記録停止というところまでずっとパソコンの操作を全部記録取ってくれます。これは日時、もう G 分秒までですね、秒単位で時間が取ってくれて、で、例えばどのウィンドウで何をしたかと、で、画面キャプチャーごとですね、画面そのものもですね記録されます。そして例えばマウスクリックした時にどのエリアで操作をしたかっていうのをですね、こう緑の枠で囲ってくれたりとかですね、そういった形で記録を取ってくれます。で、ただ一つですね、文字入力そのものの記録は取らないようにしてます。例えばパスワードだとかですね、そういったこと、まあ、例えば誰かにお願いするとしてもね、パスワードを知られたくないとかですね、そういうのもあると思いますし、例えばこれ銀行の口座の番号とかですね、その重要な数字とかですね、そんなの文字で記録残したくないっていうケースもよくあると思います。そういうことであえて文字入力に関しては何の文字を入力しましたかっていうのは記録されないで、文字が入力されましたということだけ記録されています。で、これ実際記録された後に、記録された画面を見るとですね、このウィンドウでマウスを左クリックしてこういう操作をしましたとかですね、で、言葉が書いてあって、その下にその画面のキャプチャーですね、画面の記録そのものが絵がそのまま貼り付けてあります。そういった文章が出来上がりになっています。で、さらにその一番下の方にはですね、詳細プログラム名とかバージョン名だとか、そのリソース名ってやつですね、そのボタン、なんてボタンかとか、なんてテキストボックスかとかですね、まあ、そういったのがこう名前が付けられてるんですが、詳しいことを突っ込んで調べたい人向けにですね、そういった詳細情報も付けられるようになっています。で、今記録取れると言いましたけど、この記録取って保存できるんですが、この保存形式はですね、ZIP 形式でアーカイブされて、記録が取れます。実際その ZIP 形式で圧縮された中を見るとですね、ファイルフォーマットが MHTML という HTML をですね、アーカイブした一つのファイルになります。この一つのファイルの中に今言った操作した文字とかですね、あと画面キャプチャーした画面画像そのものだとかですね、それがひとまとめにされています。これはウェブブラウザで見ることができます。 MHTML というファイルがありますので、まあ、それをダブルクリックするとですね、インターネットエクスプローラーに立ち上がって、そのどういう操作をしたかという画面を見ることができます。またですね、操作した内容をメールで送信するという機能もありまして、メールで送るっていうと、そのパソコンにインストールされた標準的なメールソフトに送り込まれて、あとは自分で文章をつけて送るということになっています。これはですね、例えば標準でいくとアウトロックだとかですね、まあ、そういったものを、ね、起動しようとしてしまうんですが、まあ、ここだけはですね、ちょっと今までの Windows 8とかの感覚でいくと、 えばスカイドライブにつないでくれたりとか、ホットメールにすぐつないでくれたりとかですね、まあ、シームレスにつながるようになってるんですが、ちょっとこのツールだけは相変わらず古くてですね、まあメールはメーラーソフトを立ち上げて送るということになっています。まあ、もちろんですね、スカイドライブ上げて共有するっていうふうにしてやってもね、構わないと思いますんで、そこはまあぜひ、その時の事情に合わせてですね、使っていただければと思っております。またですね、ちょっと記録できると言いましたけど、例えば記録中にですね、コメントを入力することができるんですね。例えばこの子で先ほど文字を入力できない、記録取れないって言いましたけど、ここだけはちょっと文字を入れたってことを示したいってこと、ここでは数字 1,2,3,4,5 を入れましたとかね、そういうところのコメントを自分で画面の記録中に取ることができます。また記録する際にですね、画面のこの部分ですっていう特に強調したいところ、そこはですね、画面の一部をこう緑色の枠で囲ってですね、記録を取ってくれるということもできます。まあ、そういうことでね、とにかく何でもいいから記録取ってほしいっていうのもあれば、まあ、そこら辺を注意してくださいって言っていただける方にちょっとコメントを書いてもらうとかですね、そんなことでですね、記録を残すことができると、そういうね、便利なツールです。またこれオプションの機能としてはですね、この画面キャプチャーをして保存するって時に、どのファイルに保存しますかって指定するようなこうファイル出力のダイアログボックスが普通出てくるんですが、例えばパソコンの操作にね、あまり得意でない方とかいう方はどうやってやればいいんだってそこから始まると思いますんで、例えばね、あらかじめ設定してあげておくんですね。画面を出力する先のファイルをあらかじめ決めておくということで、例えばデスクトップにキャプチャードット .zip とか名前を決めてしまって、あと記録取っただけでデスクトップにこういうファイルネームがあるからそれをメールで送ってくださいとかですね、そんな使い方もすることができます。また画面そのものをですね、見せたくないっていうケースもあると思うんですね。例えば銀行の口座番号だとかクレジットカードの番号とかですね、まあ、いくらこう見てもらおうとしてもですね、相手にその番号とか見られたくないっていう時は画面のキャプチャーそのものを記録しないという設定もできます。また画面をですね、何画面も撮ってしまうとファイルもどんどん大きくなってしまいますので、例えば最近の最大画面記録数っていうのも指定できます。例えばですね、5画面分しか撮りませんとなると、30回分こうマウス操作をしたとしても最初の25回分は削られちゃって最後の5回分だけが記録されるとか、そういったねオプション指定もすることができます。まあそういったところでですね、セキュリティも重視して初心者向けに使ってもらう方向けにですね考えられてて、まあそんなねこうステップ記録するということでこう問題点を一緒に見てあげるとか、調べるとかですね、そんなツールがありますんで、これ実は Windows 7から実装している機能です。まあ、ぜひですねこれ使ってみるのもいいと思いますし、あとは例えば取扱説明書とかですね、ちょっとマニュアルを作りたいなとか、そんな時にもですねこれ結構便利だと思います。まあ、出来上がった文章を自分で編集してしまってもいいと思うんですよね。まあ、画面キャプチャーをいちいち取るのが面倒だって方にですね、こういったツールを使って手順書とか取扱説明書とかね、ちょっと作ってみてもいいんじゃないかなと、そんなふうに思います。でこのプログラムの起動方法なんですが、Windows 7の場合ですね、簡単な方法を言いますと、スタートメニューからですね、スタートメニューを押していただいて、プログラムのファイルの検索っていうのが左下に出ます。ここで PSR と打っていただいてエンターと押すとですね、ここで問題ステップ記録するというのが起動されます。もしくはコントロールパネルからですね、トラブルシューティングというのを選んでいただいて、そうしますと、画面のですね左側の方にですね、友人の支援を受けるっていうのがメニューで出てきます。この友人の支援を受けるを選んで、リモートアシスタンスというのが画面が出てくるんですが、それを無視してですね、画面の下の方に問題ステップ記録ツールというのが出てきますので、これを選択していただくと、問題ステップ記録ツールが起動することができます。 Windows 8なんですが、簡単に起動してしまう方法は、スタート画面、ここからですね、このまま直接キーボードで PSR と打っていただくと、画面の方にですね、ステップ記録ツールというのが出てきます。もしくはここでですね、 PSR とですね、ステップ記録ツール、ステップとかね、ステップと入れるただけで画面の候補にステップ記録ツールって出てきます。そのまま実行していただいてもいいと思いますし、もしくはね、スタート画面から右クリックをして、右の下の方にですね、すべてのアプリというメニューが出てきます。これを選択していただくと、たくさんこうインストールされているプログラムが出てくるんですが、ここの中の Windows アクセサリーの中に ステップ記録するというのがありますので、これを起動していただければこのステップ記録するがですね起動されます。まあ、こんな形でですね結構便利なツールなんで、ぜひですね皆さんもちょっと活用いただければなと、もしくはこうこれ聞く方でも聞かれる方でもね両方いいと思うんですね。例えば誰かに聞くときにこういう操作したんだけど分かんないんだけどつって自分で操作をしてみせて誰かに相談するとか、あと誰から相談受けた時にはですねちょっとこのツール立ち上げてもらってやったこともう一回やってみてつってでそのこうファイルが出来上がるからそれを送ってくださいとかですね、まあ、聞く方も聞かれる方の立場もですねなかなか便利なツールだと思いますので、ぜひですねこれ活用いただければなと思っております。Windows ってねこういう隠れた、いや隠してるつもりないかもしれないんですがこういった便利な機能がですね、結構ありますんで、ちょっとね番組メールいただいた方からもですね、こういったものがあれば紹介していただけませんかってお話がありましたんで、まあ、その中の一つとしてですね、今回ステップ記録するということでお話をさせていただきました。まだまだですね機能としてはこのいろいろ便利な機能ありますんで、そこら辺もですね、紹介していきたいと思っております。で大体こういうのってですね Windows 8じゃなくて7とか Vista とか極端な人って XP からずっとあるんだけどみんな気がつかなかったっていう機能もですね結構あるんですよね。まあ本当ね XP だとか2000とかにもですね遡ってでも便利なものは今現行で使える便利なものをですね、どんどん紹介していきたいなと思っておりますんで、またよろしくお願いします。はい、そういうことで今回はステップ記録ツールについてお話をさせていただきました。はい、第170回ステップ記録ツールについてお話をさせていただきました。これは Windows 7、Windows 8で使える機能ですので、ぜひ活用してみてください。すみません、本当風邪ひいちゃって鼻声でですね大変お聞き苦しいかと思いますが、まあ年 1,2 回ですね、ちょっと調子悪い時は私もあるんで、まあ比較的私健康の方なんですけどね、今回はご謝願いたいなと思っております。あとそれとですねちょっと告知がありまして、来週1月26日、ドットネットラボ勉強会が、品川のマイクロソフトで行われます。今回ですねお話はですね Windows Azure のお話、 Windows Azure の概要から ASP.NET を使ってのプログラミング活用方法ということで、ドットネットラボスタッフで、マイクロソフトの MVP でもあられる、吉岡さんにお話をいただきます。でその後にですね、私がですねまた Windows 8の話をさせていただきます。なんで2ヶ月連続 Windows 8の話をするかというとですね、いろいろ事情がありまして、結局またもう一回 Windows 8の話をするということで、前回お話しした Windows 8活用研究というタイトルのセッションの続きということで、またこの Windows 8のですねユーザーインターフェース以外のこの突っ込んだ話とかをですね、したいなと思っております。そして最後にですね、日本マイクロソフトエヴァンジェリストの太田さんにお話をいただきます。太田さんですね、Windows 8で NFC プログラミングということで、Windows 8のアプリケーション、NFC、これ近距離通信ですね。身近なところですと、IC カード、Suica とか、ああいう IC カードの読み取りとか、あとは NFC という通信可能な機械同士、あとデバイス同士の通信とかですね、そういったことができる、機能です。で、それについてのですね、連携方法とか、プログラミングの話があります。太田さんというとね、結構組み込み、系の得意な方でして、私とお話した時にですね、やっぱりこうソフトを組んでてハードをこう動かすってすごく楽しいですよねっていう風に言われてて、私ももともとハードウェアだったんで、非常に共感するとかありましてね、この太田さんのお話非常に楽しみにしております。ですからちょっとこう組み込み系興味のある方はですね、ちょっと来週ドットネットラボ来ていただくのもいいんじゃないかなと思っております。それと来週のドットネットラボでですね、先月に引き続きまして、日本マイクロソフトからのご提供で Windows 8 Pro の90日間評価版、このライセンスシートを用意しておりますので、もしご希望の方おられましたらお渡ししますので、ぜひ興味のある方ですね、来ていただければと思っております。ということでね、実は来週の Windows 8のお話、あれ70分セッションになってんな。70分喋れるかな、ちょっと頑張りますけど。ですね、ちょっと今から今日はポッドキャストの編集をして、ちょっと明日から1週間かけてですね資料の準備したいなと思っております。 頑張ってやりますんで、ぜひよかったら聞きに来てください。あ、それとですね、もう一つ、この番組をですね、今 YouTube に載せて配信するという試みをしています。 YouTube にですね、ウッドストリームデジタル生活のこのポッドキャスト番組のとこにこうタイトルつけて、ちょっとバックの文字をつけてですね、一応ほとんど静止画ですけど、ビデオ配信ということで、載せています。でちょっとね、前回と前々回を試験的に配信をしているという状況ですので、もし YouTube 経由でこの番組聞きたいという方がおられましたら、ぜひ聞いてみてください。実際配信はですね、ちょっとこのポッドキャストの配信からちょっと遅れるかと思うんですが、これについてはですね、あとバックナンバーもですね、どんどん追加していきたいなと思っております。まあ、ぜひ興味のある方はですね、 YouTube の方も、アクセスして見ていただければと思います。で一応この YouTube なんですが、チャンネルを用意しています。ウッドストリームチャンネルということで、なんかそのままだろうということで、ちょっと仮の名前なんですけど、チャンネル用意してます。もしね、興味のある方は登録もいただければと思っております。でこの YouTube なんですが、実際このポッドキャストの配信だけではなくてですね、今までやったセッションのスライドを動画にして配信したりとか、まあ、あとはですね、個人的な撮ったビデオをですね、流すとかですね、そういったことをやっておりますので、まあ、興味のある方はですね、アクセスしていただければと思います。一応 URL 言っておきますと、 www.youtube.com/user/tkizawa と、この URL をアクセスしていただきますと、ウッドストリームチャンネルということで出てきますので、ちょっとこちらもですね、見ていただければと思っております。で非常に厚かましいお願いなんですが、この全配信ですね、広告が貼り付けてあります。できましたらですね、ちょっと広告をポチッと、まあ、そこから先見なくてもいいんで、クリックしていただけるとちょっと嬉しいかなと、まあ、いろいろと私も財政難のところでやっておりますので、もしご協力いただければと思っております。もちろん無理にしていただかなくても結構ですね、まあ、動画の配信とかもですね、見ていただければと思っております。あとは、ね、今バックナンバーをですね、どうやって配信しようかなということでいろいろ考えております。これちょっとやり方についてはですね、皆さんとちょっとご相談したいなというところもありまして、まあ、それについてはですね、話まとめてからですね、またお話ししたいと思っております。はい、すいません、本当なんか声がおかしくて今回は大変申し訳ないですけど、はい、まあ、そういうことでですね、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。